ご機嫌いかがですか？水尾春夫です。さあ今日は皆さんお待ちかね、デラデミーアワード2004年の違うわ2024年の、映画館で見た新作映画限定で、評価をさせていただきたいと思います。年間のグランプリを、発表させていただきたいと思います。それではごゆっくりお楽しみ違う、最後までごゆっくりお楽しみください。というわけで名古屋のデラでございます。いつもありがとうございます。お世話になっております。今年は2024年、もう終わりますけれど、どうですかね。多分僕史上最低じゃないかな。年間で100本ぐらい映画館で映画を見ることが普通にある僕なんですけれど、今年ね数えたらね17本だけです。映画館で見た映画が17本で、旧作だとかリバイバル上映だとかっていうのは僕は採点の対象にしないので、新作、そうなんで、たまたまリバイバル上映見たあんたの都合やないかというふうになるのが嫌なので、新作映画だけで評価しないといけないので、17本はちょっと少ないなと思いますけど、なんとかその17本の中からやりたいと思います。ただし17本の半分以上が旧作です。でも旧作はノミネートに入れませんでした。そう、理由はね、僕いつもそうですけど、外国から帰ってくると風邪をひく。で、今年はなんか風邪が流行ってるみたいで、いろんな方が風邪をひいておられて、で僕も8月お盆韓国から帰ってきてからずっと咳が止まらずに、そう長いことね、僕3ヶ月4ヶ月更新しなかった。ですわ。咳がすごいから、まあもうじき お正月休みに台湾に行きますが、多分台湾から帰ってきてもなんかもしかしたらまた風邪ひくような気がしないでもない。まあ今年はね風邪が流行ってますんでね、お互い気をつけてまいりましょうということです。まあ前置きが長くなるのもなんですので、早速申し上げましょうか。じゃあ2024年のデラデミアワード、恒例の一番最初のアワードは助演女優賞からいきます。助演女優賞は飛んで埼玉二階堂ふみさん。はい、僕二階堂ふみさん大好きです。なぜ好きかというと、作品によって顔が違うから。秘密でしたっけね、茶髪じゃなくて金髪の女の子やったやつ。あれ僕二階堂ふみさんだと思わなかった。どこに二階堂ふみさん出てたんだろう。もしかしてあの子が二階堂ふみさんだったのって。もう顔が全く違う。そう、あんまり日本の女優さん僕知らないけれど、どうですか？松山ケンイチさんも僕すごく好き。作品によって顔が全く違う。人物が違う。それをやるのが普通に二階堂ふみさん。だから僕はこの人の演技力、とても高く評価をしております。飛んで埼玉の二階堂ふみさんが助演女優賞です。はい、続きまして、助演男優賞ですね。助演男優賞、これはね一択でしょう。デューンパート2のオースティン・バトラーさん。オースティン・バトラーさんはねフェイドン役ですよ。僕はデューン、オリジナルのデューンが大好き、デビッド・リンチ版のデューンが大好きです。要はスティングがやった悪役。僕はデビッド・リンチ版が好きなので、ビルヌーヴ版やるよって聞いた時に、うわ絶対けなしてやろう、あれを超えられるわけがないと思って、楽勝で超えてますわ。素晴らしい、世界はね。でその中でも特に良かったのがオースティン・バトラーさんで、いやらしいし気持ち悪いし、なんか存在自体嫌だなと、別世界の宇宙にそんなやつがいるかもしれないなっていうぐらい嫌な感じをうまく出してるので、僕はすごく買ってますってなんか僕が言うと偉そうですね。でもどうですか、僕はすごくいい演技をしているし、入り込めたし、1に出てこないんですよねこいつがね。2で さらに引き寄せるじゃないか、さらに魅力的じゃないかっていうことで、オースティン・バトラーさんとってもいい仕事をなさってます。デューン2のオースティン・バトラーさん、フェイド役のオースティン・バトラーさん、はい、大好きです。じゃあ続きまして、主演女優賞いきましょうか。主演女優賞はルックバックのお二人にしましょうかね。ルックバックのお二人と言いましたが、藤野さんと京本さんかね。え、ああなるんですよね。はい、なるんですよねっていうか、そう、まあ、ネタバレもなんですし、これ多くの方がご覧になってますので、僕は何も申し上げません。ただ主演女優賞っていうか、見ないタイプの映画ですよね、俺がね。アニメというだけでだいぶ敬遠しちゃいますもんね。でなんかあの絵のタッチも僕はすごく苦手で、あまりにも評判がいいから映画館に行きました。で僕は見に行ってそれほどでもなかったですっていう感想を書きたいんですけれど、いつもあまりにも評判がいいから見に行きました、すごい良かったですっていうのの連続なんですよね。素直に面白かったルックバックの主演のお二人、非常に非常に僕は心を打たれました。ありがとうございました。文句なしの主演女優賞です。はい、続きまして主演男優賞です。主演男優賞はね、どうしましょう。一応僕の手元にですね、主演男優賞はあの映画の誰々さんと書いてありますけれど、急遽本番で今 IC レコーダー回して、急遽主演男優賞はなしにしましょうか。今回は該当なし、主演男優賞は該当なしです。とまあちらっと言っちゃいますと、僕が最初に書いたメモにはドッグマンとね、あのベストのドッグマンって、ね、書いてあったんですけど、なんか無理やりひねり出すのもなんなんで、主演男優賞はやっぱりなし、該当なしです。はい、続きまして撮影賞いきましょうか。最優秀撮影賞はデューンですよ。やっぱりデューンパート2、映画終わってさ、エンドロールがガーッと上がってくるじゃないですか。こういう映画ってすごいたくさんの人が携わってるのが分かるんですけど、これデューンパート2って映像処理の担当者がエンドロールで5列に並んでんですよ。すごい大勢の人がすごい頑張ってあの世界を作り出したんでしょうね。この僕ツイートに書いたのが、ツイッターに書いたのが、気持ちいいほど気持ち気色悪いと書きました。そう、気持ち悪いほど気持ちがいいんですよね。逆ですか、気持ちいいほど気持ち悪いんですよね。これがね、あの不思議な世界を映像にしている、特に何だっけ暗黒の太陽の惑星あるでしょ、あそこ何あれ、ああいう映像処理って僕初めて見た。もうなんかねえ、映画の世界に入っていったらどんなに楽しいでしょうかとたまに妄想しますが、あそこ行ったら気持ち悪いだろうね。でしかもなんか透明なドームにさ、なんか黒色の暗黒の液体か何かベターめちょんねやーってなんか広がるじゃないですか。なんだこの世界と。非常に非常に美しいですよ。はい、デューンパート2、僕非常に買ってますね、ここまでね。で、ついでに言っちゃいますと、最優秀美術賞もね、デューンパート2なんですよ。で、今撮影賞でね、僕言いたいこと全部言っちゃった。もう美術賞は本当にね、世界がいいね、景色がいいね、小道具もいい、衣装もいい、全部いい。気持ちが悪いぐらい気持ちがいいから。ということで、デューンパート2はここまで3冠ですか。助演男優賞と、撮影賞と、最優秀美術賞、言葉が口が回らない、最優秀撮影賞と最優秀美術賞、デューン3冠です、ここでね。はい、じゃあ、デューン絶賛するだけでもなんなんで、次行きましょうか。最優秀脚本賞。最優秀脚本賞を発表します。最優秀脚本賞は、インサイドアウト2。そう、2本目、インサイドヘッド2ですね。これは、どうですか？僕、前半見てて、 あ、1も大好きですよ。で、2も見に行って、前半の、ね、2を見てる最初の方で、いや、これ1の方が面白いなと。2ちょっと滑ってるかなと思っていたんですけど、うん、なんかね、冷めた目で見てたんですけど、なんか気持ちよく泣けました。後半泣けた。うん、あの、感情表現の豊富な、愛すべき奴らと共に、ドキドキハラハラの大冒険を楽しめた。彼らと一緒に大冒険が楽しめる。そう。一体感で満たされます。うまいこと彼らの会話で、ストーリー進んでいくんですよね。この、誰もが秘めてる。そう、あなたもそうですよ。僕もそうですよ。誰もが秘めてる、心の底に秘めてる、酸っぱいような気恥ずかしさ。そういうのを、彼ら、すごい表現している。すごく気持ちがいい、すごく楽しい、すごく微笑ましい、ほっぺた赤くなっちゃうほど恥ずかしい、そういう気持ちにさせる映画だった。うん。あの、主要人物がたくさんいるんですよね。彼らがあれを言ったり、これを言ったり、これをしなかったり、それを嫌がったり、でもいやいややったりとかね、そういうのの展開が面白いんだよね。僕、インサイドアウトは。ワンはどうだったっけ、大阪行ったっけ。で、今回インサイドアウト2の方は関東に行ってんですよね。東京で、そう、なぜならば、あの、日本語字幕で見たかった。英語音声日本語字幕で見たかった。うん、どうしてもこういう映画って吹き替えが日本全国どこでもやるんですけど、なぜでしょう。僕がツイッターで何遍も書いたせいか、名古屋でもすごい字幕上映されてて、うん、まあ別に僕一人のせいではないんで、買いかぶってもいけないんですけどね。ということで、インサイドアウト。はい、脚本賞差し上げましょう。続きまして、編集賞ですね。最優秀編集賞は、これはね、該当なしにしましょう。うん。あの、ルックバックがね、すごく短くてね、いいんですよね。あ、無駄に長編にしてないところが非常にいいなと思ったんで、ルックバックにしようかなと思ったけど、まあ、うん。まあ、これは該当なしにしましょうかね。今年は僕は映画たくさん見てないので仕方がない。ごめんなさいです。はい、続きまして、最優秀オリジナル楽曲賞。音楽賞ですね。これに関してはもう自信満々で言います。該当なし。毎度おなじみデラデミーアワードでは最優秀楽曲賞が発表されないことが多いです。いつだったっけ？あの、一回だけね、あの、記憶にあるのが、あの、音楽賞を発表したんですよね。あれだからという理由で発表したんですけど、うん、どうでしょうね。これ毎年同じこと言いますけど、今の映画にないものですよ。昔の映画にあって、かつての映画にあって、今の映画にないものは、痺れるようなメロディーです。あの映画といったらこのメロディー、その映画といったらこのメロディーって、メロディーって、はい。ああ、メロディーって、ちょっとビール飲んだ方がいいかな。メロディーね。というのが、なんだっけ。というのが、今の映画にはない。例えば、インディ・ジョーズのテーマ曲を口ずさんでくださいよ。って言われたら口ずさめるでしょう。スターウォーズのテーマ曲口ずさめますよ。スーパーマンのテーマ曲口ずさめますよ。かつて僕がテレビ見てた頃、林家たい平さんがスターウォーズのテーマ曲、じゃあスーパーマンだ、スーパーマンをネタにした時にテーマ曲を口ずさんだのがスターウォーズだったことがあって、それじゃないでしょと内心思ったことは僕あるんですけれど、うん、今の映画にはね、ないですよね。どういうことでしょうね、これね。悔しいですよね。映画の魅力の一つだと思うんですけど、僕はね、なんか今の映画ってね、なんとなく音は鳴ってるんだけど、あ、この曲いい曲だな、綺麗なメロディーだなと思ったことはほぼない。なので、自信満々で、オリジナル楽曲賞、該当なし。そう、ハンスジマさん頑張ってください。監督賞いきましょうか。はい、最優秀監督賞は、ビルニューブビルニューブです。もちろんデューンパート2です。ドゥニ・ビルニューブ監督さんに、はい、最優秀監督賞を差し上げましょう。もちろん、デューンパート2です。ビルニューブは、あー、ボーダーラインか、複製された男か、プリズナーズか、あの辺からですね、メッセージ、ブレードランナー2049、 もう出す映画出す映画全部うまくいってる。で次こそこけるだろう、次こそ酷評されるだろうと僕も思っているんですけれど、うまくやるよねこの人ね。彼独特の映像の世界、そう、複製された男でなんだこれはと思ったら、その色使いが彼の持ち味なんですね。ボーダーラインですら、あの乾いた砂漠ですらその色使いするもんね。ブレードランナーでもそうだし、デューンでもそうだし、なんかこの、あんまりね、もろ手を挙げてこの人素晴らしい天才と持ち上げるのはあんまり好きじゃないんですけど、僕はこの人偉いと思うね。ちゃんとやってるよね。ブレードランナーの続編やるのやめときゃ絶対こけるってあんたと思ったけど、あんなきゃよかったもんね。デューンも絶対酷評するぞと思ったけど、グードでも出ないもんね。パート2はパート2で素晴らしかったもんね。もう何の文句もつきようもありません。僕はもうデューじゃない。今日はなんか僕声がね、あの口が回らない。そう、デューにビルニューブ監督に差し上げましょう。デューンパート2からでした。はい、じゃあ続きまして、毎年恒例のラジーショー。ラジーショーですよ、この映画をどうかと僕は個人的に思いますよということで、ラジーショーで一本上げなきゃいけないんですね、でも簡単に決まっております。17本しか今年映画館行ってなくて、1本もありませんでしたっていうのが一番ベストなんですけれど、フィリオサです、フィリオサ、マッドマックスのフィリオサです。困ったもんですね。これはね、ツイッター上でもね、賛否両論だったんですよ。いや、まあ、なんだかんだ言って面白いんじゃないですかと僕は思っていたんですけれど、主演がアニャ・テイラー・ジョイさんか。アニャ・テイラー・ジョイさんが、アニャ・テイラー・ジョイさんにしか見えなかったもん。何これ。あのフューリーロードも僕は絶対つまんねえだろうなと、あのね、70年代のあの空気を出せるわけないじゃないですかと思って見に行ったら超面白かったんですよね。だからこのフィリオさんもね、うまいことやるんだろうなと思って見に行ったのですけど、やっぱりこれはダメだったね。期待した僕が悪いのかもしれないけど、僕はダメだったね。でダメな理由はいろいろあるんですけれど、そうね、アニャ・テイラー・ジョイさんがアニャ・テイラー・ジョイさんにしか見えないなんて最悪ですよ。シャーリーズ・セロンの時はね、ちゃんとフィリオさんに見えたんで、シャーリーズ・セロンがあんなにね、なんか変な顔して変なメイクして変な髪型でシャーリーズ・ゼロンが頑張ってフィリオさんに見えたのに、アニャ・テイラー・ジョイさんはアニャ・テイラー・ジョイさんにしか見れないなということで、僕はフィリオさんは評価しないね。なんかもっとね、僕あんま映画見てないんで、あんまあーだこうだ言うのもやめときましょうか。はい、それでは最後です。作品賞、作品賞はどうしましょうかね。はい、じゃあ発表します。作品賞はルックバックです。ルックバック、僕が普段絶対見ないであろうアニメーション映画、はい、作品賞取っちゃいました。これはもう気持ちがいいんですよね、前半特に。うわ、やった、うわ、嬉しい、あいやいやいって、なんか、心躍る描写があって、その時に、椅子に座ってる僕も一緒に心躍った。あの、水たまりをね、指先でピュンって弾くシーンが、あそこがきっかけで、もう、疾走感というか、スピード感というか、なんとも言えないエネルギーの塊を、どんな風に放出していいかわかんないけど、もう放出するエネルギーで満たされてますわ、猛烈なパワーで満たされてますわっていう気持ちでいっぱいにさせられる。もうこの先どうしようかというあの時点でもう100億点まあ100億点って言っちゃいかんのかな、5億点って言わなきゃいけないんですね、ごめんなさいね。そう、鬱屈さもあるし、人間が生きてることの爽快感ですよね。 持ちにできない生きてることの素晴らしさですよね。あれはね、泣いた、すごい泣いた、久しぶりにすごい泣いた。そしてもう万人におすすめできますルックバックというのは、短い上映時間のアニメーションですよ。絵にちょっと癖があるかもしれませんよ。でもね、あれを見てよかったね。そう、ちはやふるもそうなんですよ。ちはやふるは僕何の事前情報もなければ多分見てない。でも見て大感動、大好きになったのと同じで、ルックバックは本当に素晴らしい映画で、恋を大にして、はい、今年の作品賞だと申し上げましょうか。まあ、うだうだと長話もなんなんでとりあえず今年はここまでにしましょうかね。年間17本っていうのはね、その要は最初に言いましたけど、風邪ひいてさ、途中で咳込んだらかわいそうじゃないですか、周りのお客さんたち。なので本当はあの映画見たかったし、この映画見たかったし、俺がランボーのリバイバルを逃すだなんて、そう、旧作ファンの僕がランボー結局1本2本3本見てませんもんね。もう今にも咳込むの終わるだろうなと思ったら、いつまでもずっと咳、今でも咳出ますよ、今日も出ましたよ。うん、まあすみません、そういう感じにしましょうか。はい、では2025年まであと少し。2025年は今年よりもたくさん映画を見たいなと思っております。映画館で映画を見たいです。そして毎年恒例ですけど、1月の配信はちょっとだけお休みさせていただいて、毎週日曜日に、そう、こんばんは、扇正弘です。更新続けます。1000回まではいきます。もう800回超えましたもんね。あとちょっとですわ。もう惰性であと800回、あと200回いきます。うん、まあそんな感じで、誰も聞いてないであろうこのポッドキャスト番組を一人コツコツと、なんとかして更新続けますんで、なんだそうそう、誰も聞いてないと思いますんでって言ってなんか現地に戻っちゃったはい、そういうことでここまでにしておきましょう。ありがとうございました。おしまいです。映画って本当にいいもんですね。それではまた次回ご視聴いただきましょう。